ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらんではよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよとはその内容を加えていくことである。信心の内容を加えていくことだと教えてくださいます。まあ、信心が緩んでいる、その緩んでいる信心を締め直すというのでしょうか。それにはどうすればよいのか。まあ、二つあるということですね。その方法が。その一つは、その緩んでいる帯をもう一度締め直す。まあ、隙間があるわけですから、まあ、その締めているところをほどいて、また新たにぎゅっと、まあ、細く締め直すということでしょうか。まあ、きつく締めるということでしょうか。と、もう一つは、その締め直す代わりに、そこに新たな、例えば割り木なら割り木をもう一本入れる、あるいは二本と加えていって、その緩んでいるそれを締め、なんというのですかね、そのきつくぎゅっと締まったような状態にすることができると。締め上げる、きつく締める、まあ細くするわけですね。師匠はその細くするのではなく、そこに内容をもう一本割り木を加える、あるいは二本三本と割り木を加えて、その内容を加えて、そしてその帯が締まったような状態にしなさい。緩んでいない、帯が緩んでいないようにしなさい。と教えてくださっているわけですね。私どもの信心に対する姿勢のまた違った見方というのでしょうか、行い方というのでしょうか、そういう新しい目で見る、新しい目でいただく、いただき方を師匠は教えてくださっているように思いますね。いつも何かそこに新しいものを師匠は教え続けてくださったように思います。まあ、それは成り行きを通して師匠がいつも新しいことを私どもに気づかせてくださる、教えてくださる働きがあるように思いますね。この毎朝いただくご理解、これなども、これはただ漫然と、ああこういう教えがあるのかといういただくばかりではなく、よし今日も一日この姿勢で取り組ませていただこうと私どもの心構えを作らせてくださる、そういう働きがあるように思いますね。ただ何も準備をせずに、いわば構えを作らずに打ち込まれたら、やっぱり打ち込まれてしまう。しかしそこに何かしら構えを持って向かっていると、どこから打ち込まれても、まあ受けることができる。 精進寺をしておりましたときに一番最初に教えていただきましたことはやっぱり構えだったように思いますね。どういう構えで、身構えるかということですかね。実は昨日、昨日ですね、デニア山に行かせていただき、また新たなことを発見したというのか、新たなことを神様から教えていただいたように思います。それはナビゲーターですね。街の中を走っていますときも、やはりナビを頼りに走ったりいたします。それこそどこかへ行くときとか、どこか行って新しいところから自分の家に帰るときに、その自分の家に帰る道順がわからない、そういうときなどによくナビを使い、目的地を自分の家にして、そして帰り道を示してもらうという使い方をいたしますけれども、街中で使う分にはそのどの交差点をどっちに曲がる、あ、この次の交差点を左に曲がるんだな、あ、次を右に曲がるんだな、といったような使い方が主な使い方でしたけれども、この度山道を走らせていただいて、新しい使い方が、あ、こういう使い方があるのか、ということを分からせていただきました。それは、山道ですから、やっぱり曲がりくねっているわけですね。で、その道を走っておりますと、そのカーブの具合が分かるのですね。あ、この次のカーブは大きいなとか、いわばこの次のカーブはヘアピンカーブになっているな、だからこれはちょっとハンドルを切るのを注意しないといけないな、ということがわかるわけです。前回行きました時はそのナビゲーターなどはありませんから、ただ山道をくねくね下道を走っていくということでしたけれども、その時にはそのなるほど次にカーブがあるというのは道が曲がっているからわかりますね。しかしどの程度曲がっているのかまでは入り口ではわからないのですね。ですからカーブに入って慌てるようなことがあります。その普通のカーブだと思って入ったらヘアピンカーブですか、いわゆるきついカーブになっているわけですね。それで、あ、しまったと、そのスピードを出しすぎたと慌ててブレーキを踏んで、またハンドルを切り直すというようなこともありますね。しかしそのナビを見ながら、あ、次のカーブはきついぞと、ヘアピンだぞということがわかると、あ、これはあらかじめスピードを十分に落としていかないと危ないなということになります。ですからそのカーブに差し掛かる前にスピードを十分に落としますね。いわばその次にどういうものが、そのカーブがどういうカーブなのかを前もって教えてくださる。ですからそこに対して、まあ準備ができる、心構えができるわけですね。なるほど、カーナビの使い方というのはこういう使い方があるのかと、山道を走らせていただいて初めて分からせていただいたようなことでした。まあ大変便利だな、安全でもあるな。今までだったらそのヘアピンカーブになっていることを知らずに、 それこそオーバースピードで突っ込んで、後で慌てるようなことがある。まああったけれども、今回はこの先はヘアピンカーブだというのがあらかじめわかりますから、十分にスピードを落としてカーブに突っ込む。ですから、まあ安全なわけですね。その心構えが、準備ができているわけですから。なるほど、成り行きというものも、こういう使い方があるのだ。ただ、交差点を右に行こうか左に行こうかというばかりではない。さあ、この次のカーブはきついぞ。だからスピードを落として進入しなくちゃいけないな、といったような。次に何をすればよいのか。それをあらかじめ示してくださる。そういうお働きも成り行きの中にはあるのだということですね。確か師匠のミニゴリ会にあったと思いますが、信心をさせていただいていると、心が触覚の働きをするようになる。だから、その危険なところを避けて通ることもできる。といったような見教えがあったと思いますが。なるほど。そのことをまた別の角度から、その成り行きをしっかり見ていると、それこそそれが、その成り行きが、これから後起こってくることが、その起こってくることに、まあ、対しての心構えを作らせていただくことができる。ですから、その危険を避けて通ることもできるようになる。そういういただき方もさせていただかなければならないよと。いわば、成り行きのいただき方というものをもっとよりまあ、緻密にというのでしょうか。もっと注意を払って、成り行きをいただいていけば、より安全な、まあ、運転ができるというのでしょうか。そういうようなことがあるよと。そのことを何か新しく教えてくださったように思いますね。成り行きの新しいいただき方を教えてくださったように思います。いわば、そういうふうにして私どもの心構えというのでしょうか。それを何かが起こるその前に、アンテナをしっかり成り行きへのアンテナをしっかり張り巡らしていると。これから先何か重大なことが起こってくる。そのことでもあらかじめまあわかることができるというのでしょうか。雨が降ります。まあ中には天気雨といったようなこともありますけれども、大抵は雨雲が出ます。その雨雲が出て雨が降ります。ですから、雨雲が出ると、ああ、雨になるかもしれないな、ということが、なんとなくわかりますね。成り行きも、それこそ、注意して、よくよく、その成り行きに注意をしていると、ああ、この後、こういうことになるのかな、だからこれはしっかり構えておかなければならないな。準備を怠らないことが必要だ。といったようなことがわかるようになるということですね。私どもの成り行きに対するいただき方をもう一つ教えてくださった、教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。